生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関して、X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で検索してみてください。感想や励ましの言葉などを投げてくれると嬉しいです。またノートでですね、応援してくれる方のために有料プランを始めました。まだ文字起こしを書いてるくらいなんですけれども、ポッドキャストを運営するためには多少お金がかかってますので、応援してやってもいいよというような方はぜひご支援いただければと思います。さてですね、今回、シーズン4をですね、第4回目の特集になりますけれども第4回ですね、こちらもこの間もちょっと雑談会で言いましたけれども、
はい、
免疫の守護者、制御性 T 細胞を見つけた坂口志文先生になります。2025年のですね、ノーベル医学生理学賞を受賞されるということでですね、もう大変ニュースになってますけれども、
めちゃめちゃホットですね。
めちゃめちゃホットですね。おめでとうございます、
はい、というところで、おめでとうございます。
でですね、ちょっとこの坂口先生にのお話をですね、させていただくにあたりまして、まず参考にした書籍をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、こちらですね、免疫の守護者、制御性 T 細胞とは何かですね、まさにタイトル丸パクリにしてるんですけれども
本当だ、てか、はい、免疫の守護者って強そうですよね。
そうですね、かなり強そうな感じですね、うん、ちょっとこれに関して、説明をしていきたいなと思います。
お願いします。
はい、で、こちらですね、坂口志文先生とですね、ジャーナリストの塚崎麻子さんの共著となっています、講談社ブルーバックスというですね、ところから出版されている本になります。
はい、
こちらがですね、坂口先生が、そもそも書かれている本なので、非常に、どういうふうにですね、その発見の経緯に至ったのかっていうところを詳しく解説をしてくれてまして、なので、非常に面白いなというところと、あとは正直、日本語で書かれてる本はですね、これぐらいしか見つけることができないというか、なので、今後ですね、先生の伝記とかが書かれることもあるかもしれないですけれども、
はい、
あとは参考にしてるのは、YouTube での先生の記者会見の模様とかですね、あと文言春秋のですね、インタビュー記事とか、
はい、
そういったのをもとにですね、ちょっとスクリプトを書いてますという感じですね。
先生の YouTube チャンネルとかはない？
ないですね。
あ、わかりました。はい、
で、ちなみにですね、この講談社ブルーバックスっていうですね、シリーズあるんですけれども、
はい、
こちらですね、ブルーバックスのキャッチコピーは科学をあなたのポケットにっていうようなコンセプトでですね、ちょっと文庫本よりもちょっと長い感じの、細長い感じ、新書サイズっていうのかな、
B6 ぐらいかな、
文庫本よりもちょっと長い感じなんですよね。
縦長の
感じですね、で確かにポケットに入ったらちょっと上、はみ出すような感じなんですけれども、のキャッチコピーでですね、科学解説関係の本がいっぱい出てまして、
はい、
なんか2000冊以上もうシリーズがあるみたいなんですけれども、もう僕は本屋に行くとですね、ブルーバックスのコーナー必ず覗くんですけれども、もう沼です。
科学好きの沼、
科学系の、そうですね、本が本当にいっぱい並んでて本当に沼ですね。
科学初心者でも読めそうですか？
本当に分かりやすく解説してくれてるっていうのが特徴的なところになるので、
専門用語は少なめ、
少なめかなっていう感じですね。中学生の理科をもう終わってれば、 ある程度は理解できるような感じで書いてくれてるかなという本が多いので、
はい、
まあもちろんそれは専門書をというか専門用語はもちろんどうしても出てくるけど、それに対しての解説もかなり詳しく噛み砕いて書いてくれてるので、すごくおすすめな本が多いですね。
はい、
はい、なのでまあこの番組聞いてくれてる人たちって多分もう触れてることある人多いんじゃないかなと思いますけれども、もしご存知なかったらぜひおすすめとなります。
はい、
はい、でですね、ノーベル生理学医学賞を受賞した日本人っていうのがですね、過去1,2,3,4,5 5名で、6名目がですね坂口先生になりますけれども、
はい、
過去の5名で何かご存知の方とかいますか？
山中先生。
そうですね、 iPS 細胞を発見された山中先生、
なんかめちゃくちゃニュースで見たなっていう気がするのと、
うんうんうん、
本庄先生、
本庄タスク先生ですね、京都大学、うん、はい、
も名前に覚えはあります、
はい、
ぐらいかな
ですかね。
はい、
はい、ですね、過去ですね、日本人では5名、受賞されてます。今挙げていただいたお二人はですね、京都大学の
お二人とも
京都大学の先生ですね、山中先生も本庄先生も京都大学の先生になりますけれども、
はい、
その他ですね、まず一番最初ですね、1987年に、利根川進先生っていうのがまず生理学医学賞を取られていらっしゃいます。
日本人で最初の、
日本人で初めての生理学医学賞になります。
はい、
はい、で、その次が山中先生ですね、山中伸弥先生が2012年になります。
はい、その前の利根川先生が、
利根川先生が、1987年、
じゃあ結構飛んでるんですね。
そうですね、結構生理学医学賞っていう部分で見ると、うん、かなり飛んでるかなっていう感じですね。
はい、
はい、でその次がですね2015年、の大村聡先生だったかな、
はい、
ですね、が取られてます。まあこれはだから山中先生から、3年後になります。
うんうん、
で2016年にですね、大隅先生ですね、大隅、すいませんお名前、良天先生って書いてある、吉典先生かなですかね、はい、が取られてらっしゃいます。で、2018年、本庄辰久先生、そしてですね、2025年に、ですね、坂口志門先生というような形になります。
はい、
でちょっと日本人のノーベル生理学医学賞の受賞者の先生たちをですね、ちょっと簡単にご紹介させていただきたいんですけれども、まず最初ですね、利根川進先生ですね、この先生の研究内容っていうのは、体にはですね数え切れないほどの抗原、まあこれ異物ですね、まあ細菌だったりとか、
うん、
ウイルスだったりとか、
うん、
まあ時には花粉だとか、
うんうん、
まあ、さまざまなものがどうしても入ってきてしまうと、
うん、
外界にもちろん体は接してるんでですね、入ってきてしまいますけれども、はい、そういった抗原、まあ、それを抗原って言います。でそれに対してそれを認識するものが抗体っていうものがあるんですけれども、これ免疫タンパク質とかっていうふうにも言われますけれども、
うん、
それはですねどのように作られるのかというような長年の謎を解明した先生になります。
うん、
まあ抗原ですね、もういろいろな種類の、まあ、もの形があるようなものがどんどん体の中に飛び込んでくるけれども、
はい、
それぞれを自分じゃないものというふうに体の中で認識して、でそれを排除するっていうことが免疫の中では行われるんですけど、まあ、それを殺したりとかするんですけど、
うん、
それの時にですね最初抗原っていうものを使って、抗原に対して抗体っていうのを使ってですね、
うん、
そのこいつはまあ、外から入ってきたものだなっていうのを、まあ、認識するっていうことをするんですけれども、
はい、
まあ、それがですねなんでめちゃめちゃいっぱいパターンがあるのかと、まあ人間の体の外にあるものっていうのは無限にパターンがあると思うんですけど、いろんな形があると思うんですけど、
うん、
まあそれがなぜ認識できるのかっていう、まあ、その無限にあるパターンに対して 無限に人間の体の中も準備して持ってるわけですよね、
うん、
これはなぜなのかっていうのを見つけた先生、まあ、その仕組みを見つけた先生になります、
はい、
で、まあ、これはちょっと一つの遺伝子がですね、免疫細胞の成熟過程の中で、その抗体を作るですね、遺伝子っていうのがあるんですけれども、うん、この断片がいろいろと、ダイナミックに入れ替わってるっていうことを初めて見つけたんですね、
うん、
で、それによって、まあ、遺伝子はタンパク質を作るための、設計図が書かれているものなんですけれども、
はい、
これの配列がですね、いろんなパターンが入れ替わるっていう風な、まあブロックがあったとしたら、ブロックじゃないですね、電車みたいなもんかな、いろんな種類の電車があって、
うん、
それが1両目とこれがまあいろんな車両が組み合わさるみたいなことが遺伝子の中で起こるんですね、
うん
うん、っていうのを殿川先生は発見しました。それまでは生命の中で遺伝子が、入れ替わるというようなことがそんなダイナミックに行われてるってことはありえないと思われてたんですけども、
うん、
それが行われてることによって免疫がいっぱいいろんな種類がいるんだよっていうのがを見つけたっていうことになります、まあ、この先生の発見はそういったものになります。で、はい、これについてはちょっとまたいつかですね、またシーズン何とかでですね、何番か分かんないですけどやりたいなと思ってるので。
確かにノーベル賞受賞された先生方を順々にやっていったら、
はい、
もう今年が終わりそうですもんね。
そうですね、
はい、
はい、まあちょっと軽くどんなことをやった先生たちなのかっていうのを紹介しようと思ったけど、ちょっとすいません、もうちょっと簡単に紹介していきます。
はい、はい、ちょっと膨大だね。
はい、で2012年にですね、取られた山中伸弥先生ですね、
はい、
この先生はですね、ジョン・ガードン、うん、博士というですね、方と同時受賞されてますけれども、あ、ちなみに利根川進先生は単独受賞ですね。でノーベル賞っていうのは、
うん、
一つの、まあ生理学医学賞とかに対してとか化学賞とか物理学賞とかいろいろありますけれども、
うん、
一つの賞に対して、最大3人まで、受賞できます。
はい、
だいたい同一分野のようなところでの、まあ、受賞が横並びになるっていうことが多いんですけれども、
うん、
で、まあ、ジョン・ガードン教授はですね、成熟したカエルの細胞核ですね、はい、まあ、要はカエルがもう個体になったカエル、一匹のカエルとして存在しているカエルの細胞から細胞核を取り出します、
うん、
まあ、例えばカエルの皮膚の細胞から細胞核を取り出します、
うんうんうん、
でそれをカエルの受精卵の中にある核を、殺しちゃって、まあ、殺しちゃうっていうか、まあ、まあ取り出してやってもいいんだけど、
うん、
で、皮膚から取った核を移植します。
カエルの細胞核を取って
で、別の受精卵のカエルの受精卵に移植します。
生まれる前のオタマジャクシってこと？
生まれる前のオタマジャクシっていうか、まず卵があるよね、
うん、カエルの卵、
カエルの卵の中には、最初は、1個だけの細胞、
はい、あ、はい、すいません、理解、
はい、
すいません、科学初心者、はい、トミーです、よろしくお願いします。
、まあ、なので受精卵、最初1個だけの細胞の、
うん、
でこれからどんどん細胞分裂して、でどんどん変えるというか、オタマジャクシになっていくぜっていうところの、
はい、
受精卵になってまだ1個だけの細胞の時の状態の時に、
はい、
これから分裂するぞっていう手前で核を壊してしまいます、
うんうんうん、
で、そうすると外側受精卵だけになるよね、
うん、
受精卵だけで核がない状態、うん、でそこに、他のカエルさんのもうカエルになってる大人のカエルから取った、うんうん、
細胞の核を
こいつに入れてやると、
うん、
でそしたら分裂が始まってまたカエルになると、カエルというか、まあ、オタマジャクシが生まれてきますよと、
はい、
いうことで、まあ、動物細胞っていうのは、 もうあの皮膚の細胞になったりとかしちゃったら、
うん、
巻き戻せないよっていうのが基本の考えた方だったのに、
はい、
大人の細胞核からまた、カエルを発生させることができたと、
はい、
いうことで、あの細胞の巻き戻しを起こしたんですね、動物の細胞で、
はいはいはい、
のがジョン・ガードン卿で、これはあの動物細胞で初めて見つけられたので、
へー、
まあ、これはすごい画期的な研究となって、
はい、
この研究に刺激を受けて山中先生はですね、あの人間の細胞とかもっとあの成熟、両生類ではなくて哺乳類でもできないかっていうことで、
うんうんうん、
でかつあの、山中因子って言われるですね、あの4つの遺伝子を、
うん、
人間の皮膚の細胞とかマウスの皮膚の細胞とか、最初マウスの皮膚だったと思うんだけど、マウスの皮膚の細胞から細胞に、4つの遺伝子を外から新たにぶち込んでやると、
うん、
いうことをすると、細胞が巻き戻って、
うん、
で、もともと皮膚の細胞だったはずなのに、例えば肝臓の細胞になったりとか、
うん、
目の細胞になったりとか、
うんうんうん、
っていうような多能性を持つ、まあ、大元の細胞に戻るということを発見した、まあ、それがあの iPS 細胞なんだけども、
はい、
っていうのを作れるよっていうことを発見しました、
うんうん、
ということで、あのこのお二人はですね、その成果を受けて、ノーベル賞を受賞されたと、同時受賞されたということになります。
はい、はいはい、
うがった見方をすると、山中先生のその素晴らしい発見のおかげで、その手前にあったジョン・ガードン博士の、元となった研究も評価さ、うん、を再評価されて、
うんうん、脚光を浴びて
2人同時受賞っていうような形になったのかなと、
うんうん、
いうふうに、あの日本人の僕から見るとうがった見方をしてしまいます。
うん、
うん、まあ、ジョン・ガードン、うん、博士ですね、最近ちょっと亡くなられたんですけれども、あの本当に良かったなと思いますね。
はい、
はい、山中先生、あのすごいお元気で今でもマラソンバリバリ走ってられるそうなんですけど、
パワフルですよね。
はい、で、3人目ですね、
はい、
2015年ですね、大村先生になりますけれども、
はい、
こちらの先生はですね、細菌とかまあの中から、医学に有用な物質を見つけるっていうような、
はい、
まあ、医学とかあと、まあ工業的に重要な物質を見つけるが見つかるっていうこととかもあるんだけれども、
うん、
まあそれの、まあ、いわゆる細菌ハンターとかって言われてるんですけども、
うん、
そういうのをやられた先生になりまして、
はい、
ゴルフ場のですね、土壌から採取した微生物ですね、放線菌っていう、カビの一種みたいな感じの菌から、
うん
うん、抗生物質のですね、エバーメクチンというのを発見されます。
はい、
で、この化合物がですね、いろいろと安定性とか改良されて、抗寄生虫薬品としてイベルメクチンっていうですね、
なんか聞いたことある、
コロナの時にイベルメクチン打つと、なんかコロナがにかかりにくくなるとかっていうなんかデマとかがですね、
言ってる人いましたね、
はい、
あれはデマなんですね。
あれデマですね。
あ、まあ、デマについてはあの1個前ぐらいの番外編でね、
はい、ちょっといろいろやりました
けど、
はい、やりましたけれども、まあそれでですね、
はい、
イベルメクチンをまあの元となるですね、化合物を発見して、でこれはですね、抗寄生虫薬ですね、
うんうん、
としてもうアフリカなんかではですね、オンコセルカ症とかですねっていうような形で、はい、川にいるまあ、寄生虫のせいで、
うん、
川で水浴びとかしたら感染しちゃうんだけれども、
うんうんうん、
でそれで、その寄生虫のせいでですね、盲目になるというような病気があって、
うん、はい、
で、まあ、その寄生虫を殺せる薬がなかったんですよね。
うーん、
で、それを、まあ、この大村先生は見つけたと。
はい。
いうことで、これはですね、本当にもう、どれぐらいの命を救ってるかわからないぐらいの画期的な、命を救った薬になってます。で、この大村先生のですね、と同時受賞された方にですね、ウィリアム・キャンベル博士、っていう方がいらっしゃいますけれども、こちらはですね、その、大村博士が見つけたエバーメクチンをですね、人感染症対策として使える、イベルメクチン、に、まあ、改良した方になります、
はい。
なので、このお二人が同時受賞されてまして、
はい、
で、かつですね、この時にですね、中国人の唐耀耀さんっていうですね、女性の先生も、この先生はですね、抗マラリア薬であるですね、アルテミシニン、もう舌噛みそうな名前ですけれども、を発見されてまして、このお三方がですね、まあ、寄生虫だとか、マラリアはマラリア原虫っていうですね、まあ、これも虫なんですけど、原虫っていう虫なんですけれども、うん、これを殺す薬を発見されてまして、で、まあ、本当人類をですね、救った薬というところの二大巨頭でもないですけれども、まあ、感染症としてなかなか難しかったところを、うん、殺す薬を見つけたというところで、この三人がですね、同時受賞されてます。
はい。
で、この唐耀耀さんですね、耀耀先生なんですけれども、女性の中国人の研究者なんですけれども、
はい、
この方の研究、その抗マラリア薬の見つけ方っていうのがですね、非常に面白くて、
うん、
まずですね、過去のもう中国なので長い漢方の歴史がありますけれども、
はい、
その古い漢方の文献を当たりまして、
うん、
でその中でマラリア薬として使われているものがないかっていうのを探したんですね、
うん、
でそれで、ある、まあ、植物の抽出液がマラリアで過去薬として使われてたということを見つけまして、
はい、
でそこで、熱をかけずに抽出をしないといけないっていうようなことが書いて煎じないといけないみたいなことが書いてあった、
うん、
でそれで熱をかけない、まあ、抽出方法で、抽出したものを、マラリアに使ってみたところ見事に効いたという。
中国4000年の歴史が
4000年の歴史、まあ、過去の文献を当たって、
うん、
漢方の知恵から現代の薬を作ったという、面白いアプローチで、作られた薬なんですよね。
面白い。古い伝統療法みたいな、
伝統療法の中から本当に
エビデンスを取れた、
エビデンスが取れたっていう面白いアプローチの仕方で、
はい、
まさに中国のなんていうんですかね、知恵を現代に生かしたという、
うーん、
そういうアプローチをした研究になります。
はい、
はい、ですね、これで、が3人目ですね。で4人目がですね、大隅先生になります。
はい、
はい、大隅先生はですね、細胞がですね、自らの成分を分解して再利用するですね、オートファジーですね、これ日本語で、自食作用って言いますけれども、
はい、
この仕組みをですね、酵母を使った研究で初めて分子レベルで解明したということになります、うんうん、でオートファジーはですね、まあ、要はご飯食べれないような状態、飢餓状態になった時に、
うん、
細胞内の中の不要なものをですね、まあ使ってで再度体を構成し直すと、まあ、体の中でリサイクルが行われるんですね、
うんうん、
まあ余分にあったものをとかをですね、排泄するんじゃなくて、まあ、リサイクルするみたいな、
うん、
それとか、もういらないものを壊して新しいものを作るみたいなことが起こるんですけれども、
はいはい、
まあ、自分で食って自分でもう一回利用するみたいな、
うんうん、
自分で食ってというか自分で分解してというか、
うん、
もうあの細胞古いなと、じゃあ殺しちまうかと、まあ殺しちまうか、
そうだな、
まあ細胞 の中で起こってるからそうでもないか、自分自身で若返るみたいな感じなのかな。まあ、そういうですね、気候を初めて見つけた先生になります。
はい、
はい、これも本当にすごい画期的な、なんていうんですかね、他に類を見ない研究だったので、これはですね、単独受賞になります。利根川先生と同じですね、単独受賞ですね。
で、単独受賞と同時受賞はなんかどっちがすごいとかあるんですか？
なんかイメージ的には単独受賞すげえなって思っちゃうかな、僕の場合は。
うんうん
うん、まあ別にただ研究はやっぱりこういろんな積み重ねなんで、
関連している研究の功績がを同時に称えると、
うん、
同年受賞になるみたいな感じなのかな。
そう、例えば山中先生の研究なんかは、はい、明らかにそのジョン・ガードン先生の研究がなかったら、うん、カエルの体細胞をもう一回、うんうん、新しくカエル、別の個体のカエルにできたというような、うん、のがやっぱりきっかけになってるというか、
うん、
っていうのがありますんで、だからやっぱりこれは関連した研究だなっていう、まあ一つの流れの中で、
うんうん、
それを哺乳類にも応用できたんだからっていうところで、
うん、
まあでも世が世だってもしかしたら iPS の発見がなかったジョン・ガードン先生だけが先に受賞されてたかもしれないですけどね。
うん、
うん、それは分かんないですけど、
まあ、確かに単純に受賞者が一人だとその人がこう 100% 浴びる感じにはなるから、
うん、
すごい感はなんか視聴者としては増すかもね。
うん、ただもうね、ノーベル賞って1年に1回しかなくて、
うん、
1分野1人から3人なので、
うん、
やっぱりこうノーベル賞を待ってる、もうこれノーベル賞級だみたいな研究ってすごいいっぱいあるから、なるべく
どんどん
3人ずつもうまんべんなく上げてほしいなとも思わなくもないけど、まあ、賞金はただ人数割になるんだよね確か。
あ、そうなんですね。
うん、
なので1人でもらう受賞の方がご本人は嬉しいかもしれないですね。うんうん
うん、確か1億、まあ、エンドル、円と円と、なんだろう、ユーロなのかな、
まあ、なんかその金額が一定決まってて、
うん、でそれを割るって感じで、
賞に対しての割り当ての金額があるってことですね。
そう、1億円ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
だから3人で受賞すれば3000万ぐらいになっちゃうし、2人だったら5000万だし、1人だったら1億まるっとっていう感じ、
うん、
まあもちろんでもね、それ以上の栄誉がもらえますし、お金、多分ここまで研究されてる先生たちってお金じゃないような気はしますけどね、
うん
うん、1億ポッチみたいな感じでしょうけどね、まあ、僕からしたら1億すごい大事だけど
はい、
はい、まあ余談でした。で、2018年ですね、本所タスク先生になります。
はい、
はい、本所タスク先生はですね、免疫細胞ですね、T 細胞の表面にあるタンパク質ですね、PD-1 っていうのがあるんですけれども、この PD-1 を発見してですね、これがですね、免疫のブレーキ薬として機能していることを明らかにします。
はい、
で、この発見に基づいて、がん細胞が PD-1 を使って免疫細胞の攻撃を回避しているっていうメカニズムを解明されます。
お、
要するに、がん細胞っていうのは免疫細胞に攻撃されないといけないんですよね。攻撃されないといけないっていうか、まあ、おかしな働きをしてしまってる、もうバグってる細胞なので、
うん、
もう殺さないとダメなんですよ。
うんうん、
なのに、巧妙にですね、いや俺おかしくなってへんねんっつって、免疫細胞さん、攻撃せんといてやっつって PD-1 をポチッと押すんですよ。
はい、
そしたら、ああ確かにあんた別におかしくおまへんなって言って免疫細胞は無視してくれるんですね。
あ
っていうような、まあ、機構があって、でそれの仕組みを巧妙に回避して逃げ切れたがん細胞はどんどんどんどん増えていって、最終的にはその個体を殺してしまうことになると。
逃げ切らないでほしい
ですね。
はい、
なのでこれを再度機能するように、まあ、免疫のを機能するようにしてやると、
うんうんうん、
いうことで、できた薬がオプチーボ になります、
はい、聞いたことあるぞ。結構有名な薬ですね。
そうですね、すごい有名な薬です。なので、はい、あのこれによってかなりのがんがですね、免疫回避してたものが、
うん、
正
しく攻撃されるようになった。
そう、そうすると、完全にがんが消失するっていうことが起こって、で、多くの人が本当に助かってます。
はい、
はい、で同じような機構がですね、別のルートでもあって、
はい、
なので、同時受賞者のですね、ジェームス・P、アリソン博士という方がいらっしゃいますけれども、
はい、
そちらもですね、免疫回避機構で、PD-1 とは別のですね、機構を発見してですね、
うん、
で、こちらもですね、がん治療薬への応用がされているということでですね、お二人同時受賞と、まあ、同じような分野で、大体同時期ぐらいに、
はい、
同じような仕組みを、まあ、2つ、まあ、別経路があったんですけども、はいはい、それを見つけたということで、お二人同時受賞ということになりました。
はい、
はい、で、いよいよ今回ですね、特集させていただく坂口志文先生なんですけれども、
はい、
はい、特定の T 細胞集団ですね、が自己免疫疾患を防ぐブレーキ薬として働くことを発見します。
はい、
これがですね、制御性 T 細胞、英語で言うとレギュレトリー T セルっていうふうに言いますけれども、
はいはい、
これ略して、T レグ T レグっていうふうに T レグっていうふうに言いますけれども、
はい、
まあ、これはですね、自己免疫の自己寛容機構っていうような概念なんですけれども、うん、これを発見しましたよというところですね。まあ、この T レグっていう細胞を発見しましたよっていうことになります。
はい、
これについてはちょっとまた詳しくやります。
はい、
というかこれから
このシリーズですね。
このシリーズですね。
はい、
はい、で、共同受賞者としてはメアリー・ブランコさんですね、
はい、
とフレッド・ラムズデルという、博士とですね、お二人になりますけれども、このお二人がですね、この、T レグのですね、まあ、原因遺伝子というか、がですね、FOXP3 っていうですね、まあ、遺伝子だったよっていうのを見つけたと、うん、いうことになりまして、まあ、坂口志文先生のその発見、細胞の T レグの発見ですね、をもとにその原因遺伝子は何かっていうのを突き止めたのがこのお二人になると、
はい、
いうことになります。
はい、
はい、さてですね、最後なんですけれども、今日の最後です、
はい、
で問題です。
はい、
今挙げた6人の先生方、日本人の先生方のうちですね、
はい、
3人は同じような、坂口志文先生はじめですね、3人は同じような、まあ、研究テーマというかをされてましたけれども、それは何でしょう。
何でしょう。なんか病気とちょっと振り返りたいですね。
まあちょっとあんまりすいません、もう時間も長くなってきたんで言っちゃうとですね、
はい、
はい、それはですね、免疫学になります。
はい、
はい、まあ偉大なですね、細菌学者でですね、シーズン2で、取り上げさせてもらいました新千円札の肖像にもなってるですね、北里柴三郎先生ですね。
はい、
彼は破傷風菌の発見、まあ、純粋培養と、それからですね、免疫血清治療をですね、まあ、開発されますけれども、まあ、なので、日本と言わず世界の免疫学の、まあ、本当に父みたいな方かなと僕は思うんですけれども、
はい、
まあ、そこからですね、日本人っていうのはですね、脈々と免疫学のスーパースターを出し続けてましてですね、
うん、
で、まず最初がですね、この利根川進先生ですね、抗体がなぜダイナミックにいろんな種類の抗体が出てくるのかっていうのを、遺伝子の改変が起こってるっていうのを発見した先生、ですね、
はい、
これがまず最初に日本人で、取られましたし、で山中先生を飛ばしてですね、で、大村先生も飛ばして、大隅先生も飛ばして、本所佑先生ですねは、免疫の、PD-1 ですね、免疫回避、がん細胞がなぜ免疫細胞から攻撃されないのかというメカニズムを見つけた先生になります。
はい、
で、3人目がですね坂口志文先生で、制御性 T 細胞ですね、これもあの自己免疫の自己寛容機構というものをですねそういったことをしてくれる細胞がいるんだよと、制御性 T 細胞っていうのがいるんだよっていうのを発見したという形で6分の3免疫の先生になります。日本はですね本当に免疫研究者がスーパースターを出し続けているなと、
はい、
いうことになります。で、あとですね何を言おうとしたんだったっけかなあとノーベルもう一人のそのなんていうんですかね北里先生は免疫学の先生でもありますけれども、
はい、
もともとは細菌学者ですね。もともとはというか、細菌学者です、
はい、
大細菌学者なんですけれども、要は感染症にかかる細菌を次々とこう、病気の機構なんかをですね解明していった先生なんですけれども、
はい、
それで、破傷風菌をですね純粋培養しただけではなく、それの治療法まで見つけてしまった。しかも抗原抗体反応ですね、血清で治すっていうことまで見つけてしまった先生なんですけれども、
はい、
そういった意味では感染症を治す薬を見つけた先生っていう意味で言うと大村先生もですねその分類に入ってくるのかなと、大村先生もちなみに北里大学のご出身でいらっしゃいますし、なんかこう脈々とですね北里柴三郎先生のですね流れを僕はちょっと感じざるを得ないなというか、勝手に感じているのかもしれないですけれども、
はい、
っていうようなのを思ってですね、なんかこう日本のこの研究者たちのこう凄さっていうのをですねちょっと今回調べて感じたところになります。
はい、
はい、僕の主観ですけれども、
はい、
はい、というところでですね今回は以上にしましてですね、
はい、
次回ですね、またちょっとノーベル賞についてですねまだちょっと余談をしたいので、
はい、
余談を続けたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。